それでは聖書を朗読させていただきます。新約聖書ヨハネによる福音書10章31節から42節をお開けください。新約聖書187ページ。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した、その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない。神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。そこでイエスは言われた。あなたたちの律法に私は言う。あなたたちは神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受けた人たちが神々と言われている。そして聖書は廃れることはありえない。それなら父から聖なるものとされて世に使わされ私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのか。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るだろう。そこでユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて去っていかれた。イエスは再びヨルダンの向こう側、ヨハネが最初にバプテスマを授けていたところに行って、そこに滞在された。多くの人がイエスのもとに来ていった。ヨハネは何の印も行わなかったが、彼がこの方について話したことは全て本当だった。そこでは多くの人がイエスを信じた。それでは中西牧師よりお話をいただきたいと思います。タイトルは中西でしょう。よろしくお願いします。
本日の御言葉の場面は、先ほど読んでいただいたところよりも少し前から始まっています。神殿の境内でイエス様を取り囲んで苛立ちを強めるユダヤ人たちとの論争が繰り広げられているという、そういう場面なんですね。主を石打ちにしてやりたいという殺意の前にまずは苛立ちがあったのです。それでなぜユダヤ人たちが苛立つのかと申しますと、主がご自分のことをメシアだとなかなか明言なさらないから。とにかくメシアならメシアだと早く言ってくれよと彼らはそうせかすのです。でそれはこのユダヤ人たちがイエス様のことをメシアとして信じたいからではありません。そうではなくてイエス様を訴える口実を見つけるためとか、あとは揚げ足を取るためであります。信じたくて早く言えよって言ってるわけではないんですね。で主がご自分のことをなかなかメシアだと明言なさらないということは福音書において一つの重要な要素になっているんですね。でそれには深いわけがありまして、メシアという地位や立場には人々の手垢がべっとりとこびりついていたからであります。そのべったりとこびりついていた手垢とは、より具体的に申しますと、人々の勝手な願望から偏見や先入観まで様々あるんですけれども、 特に問題になる手垢というのは人々の願望であります。その願望の代表例としては軍事的な勝利者としてのメシアがあるんですね。メシアといえば軍事的勝利者、今の私たちにとってはそういうイメージはないんですけども、当時のユダヤ人は普通に持っていたイメージなんですね。で、簡単に申しますと、かっこいいヒーローであります。ローマという汚れた異邦人の国を打ち破り、神の国イスラエルを再建してくれる勇ましい王様。それが多くのユダヤ人が求めていたメシアなんですね。ペトロなどの弟子たちも例外ないんです。最初の頃は例外なく求めていたメシア、それが軍事的な勝利者なんですね。ヨハネの福音書には書いていないんですけども、他の福音書にはペトロが信仰告白してイエス様はキリストです、メシアですと言った後に、イエス様ご自分が十字架にかかって死ななければならないっておっしゃった後に、そんなことがあってはなりませんってペトロが諌めるんです。メシアだったら死んじゃいけないっていう考え方は当たり前だったんですね。メシアだったらこうであってほしい、こうであるべきだ、こうでなければメシアなんかじゃないよ。仮にメシアが軍事的なヒーローであれば、憎き宿敵であるローマの十字架にかかって死ぬことなどは決してあってはならない。だからペトロはイエス様のことを諌めてしまったんですね。でもそれはあくまで人間が勝手に抱いている願望に過ぎないんです。そういう人々の願望とは別に、本来のメシアとはどうあるべきなのでしょうか。メシアというのは油注がれたものという意味なんですけども、油注がれるというのはただべったり油塗られるだけじゃなくて、そこで清められている、神様から与えられた選ばれてつく聖なる職務なんです。そうであれば神の御心のままに粛々とメシアとしての務めを果たす必要があるのです。そこに人々の願望という横やりが入ってくるんですね。とにかく利己主義に満ちた願望で次々と横やりが入ってくる、それで思ったように務めを果たすことが難しくなるというふうに心配なされたんでしょうか。だからこそ主はあえて黙っておられた、ご自分がメシアだということを黙っておられた、人々の手垢のついたメシアだと誤解させてしまわないために、ご自分がメシアだということを公言なさらなかった、そのように受け止めてよいかと思います。今申し上げたことは直接聖書には説明されていないので、その後世界中の多くの神学者たちが悩んで論争しちゃうわけですけども、そのように受け止められるそのメシア、ご自分を明かさないという、なかなか明かさないということが言えるんですね。で、別の角度から申しますと、本当のメシアとはこういうものですよとイエス様はご自分の働きをもって示そうとなされたんですね。先に言っちゃうとそこに先入観とか願望とかがどんどん入り込んじゃうので、あえて言わないでおいて見せるんですよ、技を。これが本当のメシアだということをあえて口では言わずに見せる。先ほど読んでいただいた箇所の最初にですね、父が与えてくださった多くの良い技とあるんですね。それは主のなさるお働き、イエス様の行為や言葉であります。聖書の解き明かし、つまり説教もしかりなんです。病を癒す奇跡もしかり、主のなさる一つ一つのことがご自分が何者なのかということを証ししている。見ればわかるでしょ、 聞けばわかるでしょ。あえて明言しなくても誰がメシアなのかわかりますよね。そこにイエス様は訴えてらっしゃるということであります。で、ところがですね、ユダヤ人たちからは残念な反応が返ってくるんですね。石で打ち殺したいという殺意、その殺意の理由は、表向きの理由は神への冒涜なんです。もちろんこれは言いがかりなんですけれども、彼らの理屈によればイエス様がご自分を神としているから、それは冒涜じゃないかと。で、確かに本日の御言葉の直前でですね、主はこうおっしゃってるんですね。私と父とは一つである。この御言葉、この言葉だけを切り取れば少々危険な響きを持っています。イエス様を石打ちの刑にしたいユダヤ人にとって、主のおっしゃったことは自分を神と同一視した冒涜的な発言なのです。それはあくまでもここだけを切り取れば、私と父とは一つであるというそこだけを切り取れば冒涜的に捉えられかねないものということなんですね。で、ここは微妙なニュアンスの違いがあるんですね。たとえ神の子イエス様といえども、あからさまに私は神だと宣言することはできません。イエス様はどこでもおっしゃってないんですよ。私は神である、それはダメなんですね。で、もちろん主はそういうことを言いたいわけではないのです。父と私と父とは一つであると主がおっしゃるとき、それはイエスイコール神ということを文字通り示しているわけではありません。で、ここで注意が必要なんですね。今日のキリスト教教義学、堅苦しい言い方になっちゃいますけど、教義学ではイエスイコール神と言っても間違いではないのですが、当時のイエス様ご自身の発言はイエスイコール神だと主張するものではないのです。そうではなくて、主のなさる技がいかに神の御心にかなっているのかということ、主のお働きにおいてそこに神の御心が表されていると、そういうことが言われているのです。ここで本当に大切なことは、神と人間が同一視されるかどうかということではありません。存在として同一なのかどうかではないのです。この出来事から人が本当に汲み取るべきことがあるんですね。それは神の御心にかなうことを人間がその行いにおいて表すということであります。ちょっと難しいと思うんですけども、自分が神だと主張するのではなく、自分の行いにおいて神を表す、神を明かしする、そのことにおいてその人が神と一つであると言えるのかどうかが問われているのであります。で、そしてその結果も大切なんですね。人間が神の御心を行った結果として神が崇められることなんです。行為を行った人間が崇められるのではなくて、神が崇められること、そういう奥深い意味において、ご自分と神は一つなのだと主は仰せなのであります。それだけでも結構難しい内容なのではないかと思うんですね。で、そういう奥深いところを学ぶつもりなど毛頭なくて、ユダヤ人たちは言葉尻だけを捉えてイエス様は神を冒涜したと生きり立っているんですね。そういう愚かな現実があるというわけです。主が神の技を行っておられることなどまるで興味ないんですね。 まあ、そこで主は聖書を用いて反論なさいます。聖書では神の言葉を受けた人々が神々と呼ばれているのではないかと。神の言葉を受けた人々というのはですね、神の言葉を信じる人々のことなんです。ここでのやり取りでは主にユダヤ人のことが言われているわけですけれども、今ここに集っている私たちも神の言葉を受けた人々、神々と呼ばれうるものなんですね。ただ主が本当におっしゃりたいことは、だから私は神の子なのだ、お前たちは私の言うことを聞きなさいということではありません。神の言葉を受けた人が神の子と呼ばれうることは表面上の問題に過ぎないんです。ここでは表面上の問題に過ぎないんです。それどころかですね、ちょっとすごいことをおっしゃるんですね。主は私を信じなくてもよいというところまでおっしゃってるんです。ここで大切なことは、その人のなす技が純粋に神の技なのかどうか、その働きにおいて純粋に神が現れているのかどうか、そこに尽きるというわけであります。それにしてもですね、イエス様がおっしゃった私を信じなくてもよいという言葉はある意味衝撃的であります。今日のキリスト教会では当たり前のようにイエス様を神の子メシアとして信じています。イエス様は信仰の対象であられます。教会や牧師は当たり前のように信じなさい信じなさいと呼びかけている。そういう中で私を信じなくともよい、まあ、信じなくても技を信じなさいとおっしゃってるんですけど、私を信じなくてもよいという御言葉はどのように受け止められるでしょうか。でこれはもちろんすでに信じているクリスチャンに向かって信仰を捨てなさいと言われているのではありません。また今はまだ信じていない人に向かってイエス様を信じるなと言われているのでもありません。そうではなく、純粋に主のなさる技そのものを見よ、主の語られる言葉そのものに聞けと、そう言われているのです。この際イエス様の生まれや育ちは重要ではありません。職業も外見も重要ではありません。もし大工ヨセフとマリアの子ナザレのイエスという人を見て信仰の妨げになるのなら、そのお方の個性に着目しなくてもよい。余分なものは見るな、とにかく主がなさったことそのものを見よと呼びかけられるのであります。そのものを見る、その主がなさったことは福音書に記された、まあ福音書だけではないんですけども、主に福音書に記された主のご生涯、人生そのものであります。聖書の専門家ではない人たちを使徒として選び、尊い主であるお方なのにまるで奴隷のように弟子たちの足を洗い、御自ら屈辱的な十字架で死んで復活なされた、あの技がそこにあります。そこに神の技がある。神の技としてそれ自体が絶大な説得力を持つのだと、そう教えられるのであります。たとえ私を信じなくてもその技を信じなさい。その技を信じる人は神を信じる人なのだと。なかなか言えるようでいて言えない言葉だと思います。ある意味すごくかっこいい言葉だと感じるんですね。普通の人であればどうか俺のことだけは信じてくれよと願ってしまうかもしれません。 ところが主は人々から信じてもらう必要すらないんです。人間には依存しないんです。信じてもらえないからといって困ることないんですね、イエス様。なぜなら神ご自身がイエス様の技を正しく証しなさるからであります。神が証しなされるんだったら、イエス様が頑張って自分を信じろという必要すらないです。もちろんだからといって教会は福音宣教しなくていいということではないんですけども、主はご自分の技を見よ、何をしたのかというところに注目しなさい。本日の説教題はですね、中身で勝負。ずいぶん安っぽい説教題をつけてしまったなものだと後から感じてしまっているんですけれども、主はズバリ中身で勝負されたんです。ある意味中身に自信があるんですね。でもちろんその自信というのは、あまり説教では自信という言葉を使うのふさわしくはないんですけど、あえてわざと自信という言葉を今申し上げています。でその自信とは、普通の人間が心に抱く自信とはまるで違います。例えばですね、名指しは避けますけども、うぬぼれや虚勢、妄想で自分を過大評価して、結局新型コロナにかかってしまったあの大統領が抱く自信とは全く違うんです。また自分を気に入らない人は人事権を悪用してどこまでも排除しようとするどこぞの国の指導者が抱く自信ともまるで違うのです。多分もう名前とか顔を思い浮かぶんじゃないかと思うんですけど、主は鉄頭鉄尾神の子として、つまり神の言葉に聞き、神に従う一人の人間として真実に神の御心を行われる。たとえご自分を犠牲になさろうとも、命すら捨てようとも、真実に神の御心を行われるんです。主はその真実において中身で勝負されるのです。中身や内実があるからこそ、私を信じなさいとさえ言う必要もないのです。そこまで中身を極めた上で主は、私と父とは一つであると、ご自分が神と等しいお方であるかのように語られたのであります。天の父と御子が一つであるということは、本日の御言葉においてはそのことが言われているのです。で少々例えが安っぽくなってしまうんですけども、例えばですね、超一流の腕を持った有名な料理人が自分の息子にのれんを譲ったとしましょう。その息子がとても誠実かつ有能な料理人で、父親の味を忠実に再現したとき、私の料理は父の味ですと言ったとしましょう。私の料理は父の味です。その発言に対してその息子が父親を冒涜したとケチをつける人はおそらくほとんどいないと思います。その息子さんは自分は父だと言ったわけではないんですね。あくまでも自分の料理が父の味を正確に再現しているということを言ったわけであります。他にもそういう料理店っていくつかあってですね、あの立派な師匠についた弟子たちがちゃんと技を極めて免許改善になると、その師匠と同じ名前の店を出すことが許される。まあラーメン屋でもそうですし、中華料理でもいろいろあるんですけども、なぜそれが許されるかというと、ちゃんと味を再現しているから。でも弟子が自分は師匠と師匠だというふうに言う人はいないですね。あくまで料理が味を再現、師匠の味を再現している。そういう意味において主は私と父とは一つである、技が同じなんだ。なぜ歴代の教会において主イエスが神の子として崇められるのか、それは 主がご自分のことを神だと宣言なされたからではありません。これ一度もおっしゃってないんですよ、イエス様。私は神だ、私を崇めようと。弟子たちにそういうふうに私を神として崇めようと強いたからでもないんです。そうではなく、主がなされた一つ一つの技が神に忠実だったから、だから主イエスが神の子として崇められるんです。その忠実さとは他でもなく全ての人のためです。第一には神のためですけど、全ての人のため、主ご自身の名誉のためではありません。人間は自分の名誉を求めてしまうんです。どこの国の指導者も結構そういう人が多いわけですけど、イエス様はご自分の名誉を求めない。主がお一人命を捨てることで信じる私たちが生きるためなんです。尽きることのない命をいただいて生きるため、闇の中で死んでいた人たちが光の中で生きるために他ならないのです。そのために主は忠実であられた。神がいかに人間を愛しておられるのか、そして神がいかにこの世界を愛しておられるのか、神は愛する者のためならどれほどまでにご自分を犠牲にしてくださるのか、人間になって死ななければ固くなな私たちには通じなかったからこそ主はそのようにしてくださった。主イエスを置いて他にはその神の愛を忠実に表してくださる方はおられない。だからこそ私たちは主のなさった技そのものを見続けるのであります。最後に一言お願いいたします。天の父よ、あなたはご自分を正確に表すお方として御子イエスを使わせてくださいました。今では世界中の人々が主を神の子として、また神ご自身に等しいお方として崇めております。それもこれも全て私たちを救うためだと信じることが許され、感謝いたします。主よ、どうかあなたを信じる私たちもまた自分の名誉ではなくあなたに忠実に、あなたの救いが表されるためにそれぞれ賜物が生かされて自分の命を目いっぱいに燃やすものとさせてください。あなたは私たちに必要なものを何でもまた全てご存知であられます。しかし私たちは本当に必要なものは求めずに自分が勝手にあなたから離れているものを欲しがってしまうこと多々あります。主よ、どうかあなたが与えてくださった誠の救いをますます私たちが欲するものとさせてください。どうか今暗闇に覆われかけて見えるようなこの世界に誠の光がもたらされ、また私たちがその光を見失うことなく歩むことを得させてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Ages clear.